こんにちは、エンタメです。感情を込めて反応を3倍アップさせる文章の書き方について音声セミナーを行います。よろしくお願いします。感情を込めて文章を書く、これ苦手な人が実は非常に多い。しかも例えばブログのアクセスが100未満とか、何か商品を紹介しても全く売れないとか、反応がないとか、コメントがつかないとか、相談メールが来ないとか、こういうブログほど、感情を込めて文章を書くことができていない。で、感情を込めて文章を書くことができていないブログの記事っていうのは、どういう記事かっていうと、例えば教科書のような、参考書のような記事、一つのテーマについてただ淡々と黙々と書いてあるような内容、検索エンジンで調べて、分かるような情報を記事にまとめているだけ。当然読んでも面白くないしつまんない。理由としては、どこにでも手に入るような情報を、どこでも手に入るような内容という感じで、人と同じような感じで書いても、やっぱり反応というのは上がってこない。じゃあどうすれば感情を込めて文章を書くことができるのか、今回3つポイントを絞って解説をしていく。まず1つ目としては、本音や信念というのを伝える。本音や信念というのは何かというと、あなたの思いであったりとか、本音、要はどう思っているのかというのを、喜怒哀楽の感情をうまく文章で表現する。結構嫌われたくないとか、そういった思いからなかなか本音を言わない人っていうのは意外と多い。だから淡々とした文章になってつまらない文章になってしまう。そうじゃなくて、友達とか友人とか、友達と友人は同じだけど、友人とか家族とか、恋人とかには、例えば感情ぶつけて会話をするはず。喧嘩も時にはするだろうし、一緒に感動して涙を流すこともあるだろうし、一緒に笑うこともあるはず。これどうしてこういうことが起きるかっていうと、本音で、腹の底からきちんと嘘とかつかずに、しっかりとあなたの本音をぶつけているから。これが意外とブログになっちゃうと、どうしてもちょっと距離を置いてしまって、自分のなんか本音とかを出さずに、なんかちょっとかっこつけようみたいな、かっこ悪い自分はちょっと見せないぞみたいな感じで文章を書いちゃうから、面白くない。そうじゃなくて、例えば失敗談とか、こんな失敗したけども今はこういう成功をつかんだとか、そういう失敗談を伝えてもいいし、自分の本音、思いっていうのをそのまま伝える。別に例えばあなたと意見が違うことを言っているブログがあったとしても、それ全然気にする必要はないので、あの人がこう言ってるからじゃあ私も同意しようとかじゃなくて、あの人はこう言ってたけども私はそうは思わないのでっていう感じで、自分の思いとか信念っていうのをしっかりと伝えるということが非常に重要。続いて2つ目としては、ターゲットを1人に絞るということ。ブログってやっぱり不特定多数の人が訪問して記事を読むということになるんで、自分のことではないというふうに思われてしまうと、やっぱり反応というのは下がっちゃう。だから記事書くときに、よく私は1記事入魂で1000文字を目安に書いてくださいというふうに日々言っているんだけども、その中で例えば誰に向けた記事なのか、これをしっかりと明確にイメージして、記事っていうのは書くべき。よく私の場合だと、ブログ診断とか、エンタメブログ魂の購入者からブログ診断とか記事診断とかホームページ診断とか、コンサル生だったら無料レポートの添削とかよく来るんだけども、それをやった後に、結構感想をもらう、ことが多くて、その感想を見るとすっごい感情が、しっかりと入っていて、面白い文章を書いてくれる人が非常に多い。これなんで、面白いかっていうと、ターゲットを例えばまず私に絞ってるし、エンタメさんに 送っている文章だから、これターゲット人に絞っている。でしかも本音が入っているから、だから非常にこう興味深いというか面白い、文章として面白い。なのでこう私に例えば感想を書いてくる時ってすごくこう感情とか入っていて、でターゲットもこう私に一人に絞って書いてるんで、だからこそこうすごくこう面白い文章になるし、私もその引用可能その感想文とかやっぱり紹介すると非常に反応っていうのが上がる。そのくらいやっぱりこうターゲットを絞ると。で普段の記事でもなるべくこう具体的にターゲットを絞る。例えば副業でアフィリエイトをやっている人とか、主婦の方とか、結婚していて子供がいる人に向けてとか、ブログアフィリエイトをやっている人向けとか、メルマガアフィリエイトをやっている人向けとか、記事ネタに悩んでいる人とか、文章を書くのが苦手な人とか、ライティングについてこう詳しく具体的な極意を知りたい人に向けてとか、ホームページのアップロードでこう悩んでいる人に向けてとか、転売ビジネスをやっている人に向けてとか、セドリをやっている人に向けてとか、ヤフオクをやっている人に向けてとか、自己投資するお金がない人に向けてとかっていう感じで、ターゲットをしっかりと一人に絞って、その上で記事を書くと。これできてる人ほとんどいないので、9割の人はなんで反応が低いかっていうと、不特定多数の人に、情報を発信しているから、まあ、つまりしっかりとターゲットを絞ると、で本音を伝えるということが非常に重要で、最後3つ目としては自分の体験を伝える。やっぱり文章でこう自分が登場してこない文章ってやっぱつまんないし、まあ、どこにでも手に入るような内容になっちゃうんで、まあ、そうじゃなくてあなたのブログでしか手に入らない情報っていうのはやっぱ伝えていかないと、まあ、誰もあなたのファンにはならないし、ましてリピーターにもならない。だからこそ自分の体験情報っていうのをどんどん伝えていく。体験なんかないよと、あなたがもしこのように、感じているんであれば、別にアフィリエイトの体験、アフィリエイトのブログだからと言ってアフィリエイトの体験のみを伝えなきゃいけないかというと、別にそういうわけではない。アフィリエイトに結びつければいいので、例えばこう30年生きてきたんであればいろんな体験をしているはず、まあ、受験をこうやった時には猛勉強したはずだし、何か部活に入っていたんであれば3年間辞めずにこう最後まで引退まで成し遂げたというのは、やっぱり非常にこうすごい強いマインドがないと、継続力がないと、忍耐力がないと達成できないんで、そういった部分からアフィリエイトにつなげたりとか、あとはまあ結婚とか子供の出産とか、やっぱり結婚すると人は一回りも二回りも成長するし、育児をやると、まあ子供が生まれて育児をやるとさらに親として成長する。まあ、これは独身の人はちょっと分かんないかもしれないけども、結婚こうという、 こう過程を経ると、結婚するとすごくこう人としてやっぱ成長する。なんでかというと責任感がめちゃくちゃのしかかるから、特に一家の主になるともうやばいぐらい重責を伴う、しかも例えば結婚の挨拶、相手の親に挨拶行く、まあ、そこでやっぱ承諾もらうっていうのがやっぱ、まあ、普通なんで、まあ、私も経験あるけども、一番やっぱり今までの中で経験上緊張したし、ただそういった経験はやっぱり乗り越えていくと、まあ、人として、まあ、一回りも二回りも成長することができる。まあ、それとやっぱりこう経験、大変だった経験、辛かった経験っていうのを思い出して、まあ、それを例えばこうアフィリエイトと結びつけて、じゃあアフィリエイトってその辛い経験と比較したらどうだろうと、まあ、全然辛くないよねと、まあ、私はこう野球部だったんで、野球部の練習からこう比較すればアフィリエイトの作業なんて全然楽勝、例えばあなたが今朝から晩まで仕事をしている、満員電車に揺られて通勤しているんであればアフィリエイトの作業なんて楽勝のはず、毎日1時間とか2時間こう満員電車に揺られているのをやっぱ考えると、それと比較すれば、例えば上司から神々に怒られて仕事をしていると、給料も上がらず安月給で働いていると、まあ、そんな環境とやっぱ比較すれば誰にも叱られることなく、自分で頑張った分だけ稼げるアフィリエイトっていうのは本当にこう楽勝のはず。そういうふうに例えばアフィリエイトで挫折しそうになった時に考えてみる。でその自分の体験っていうのを思い出して、それを文章にしてみると、そうすると やっぱり、その内容っていうのは自分の体験なんで、あなたの体験なんで、このブログでしか手に入らない情報ということになる。まあ、そうするとやっぱり個性っていうのが出てくるし、ライバルと圧倒的に差別化した、文章を書くことができる。まあ、まとめると、まあ、感情をこう込めて反応を3倍アップさせる文章の書き方としては、まあ、1つ目としては、本音や信念っていうのを伝えると、2つ目はターゲットを1人に絞ると、で最後自分の体験を伝えると、まあ、この3つを意識するだけでも全然こう反応っていうのは変わってくるんで、逆に意識せずにやっぱ書いていると、まあ、どこにでもあるようなブログになるし、例えばブログの記事も500記事未満とかでブログを更新しているようでは、まあ、あなたの文章力というのは全然上がっていかないし、誰も読んでくれない、誰もファンにならない、アクセスも100すら超えない。でも逆に今回お伝えした3つのポイントを意識して、まあ、1記事入魂で、1000文字以上の文字数で記事を毎日書いていけば、まあ、結果的にあなたのブログの、ブログっていうのは、まあ、資産となる。まあ、これは本当にやった人だけが分かるんで、実際に私のブログっていうのはもうすでに、現時点で400記事以上あるけども、毎日、1000アクセス以上のアクセスが集まっている、1ヶ月だと5万アクセスを超えたりとか、まあ、日によっては2000アクセスを超えるとか、まあ、そういったブログにつながっている。私のこの稼ぐ系のテーマで1日1000アクセス集めているブログなんて多分ほとんどないはずなんで、ワードプレスだから、アクセスが集まるのかといえば、まあ、決してそういうわけではない。シールスで作ったブログでも、まあ、1日1000アクセス以上集めるブログを作ることはできる、うん、むしろワードプレスでやっている人よりも私のブログの方がアクセスは多い、うん、もちろんこれは人にもよるけども、正解は一つではないということ。ワードプレスで作って、まあ、1記事入魂で、1000文字書いていけば、また、まあ、ワードプレスでも私はこう1000アクセス集まるブログ作るやっぱ自信はあるんで、結局人と同じことやっていても全く差別化にならないんで、正解は一つじゃないということ。ワードプレスでも1000アクセス集まるブログ作れるし、シリウスでも作れるし、MT でも作れる、無料ブログでも作れるということ。ただ、大切なのは、いかにスピーディーにライバルと差別化して、自分の個性を出してブログを作るということ。これがやっぱりできる人っていうのは、どんどん成長するし、資産となるブログっていうのを作ることができる。ぜひ、今回お伝えした、まあ、感情を込めて反応を3倍アップさせるこう文章の書き方、まあ、この3つのポイントっていうのもぜひ意識してブログっていうのは運営してみていただきたい。まあ、それでは以上で今回の音声セミナーは終了にさせていただきます。まあ、何かまあご不明点とか、まあ、感想とかあれば遠慮なくまあお問い合わせフォームよりメールをしてください。ありがとうございました。失礼いたします。